こんにちは、メルタサリボディセラピーサロンの小原恵美です。今日は、10月8日よく晴れた、あの秋空が広がっている日の金曜日ですね。東京はここのところ気温が30度近くなったり、本当に夏みたいな暑さが帰ってきたり、湿度が少しまた高くなったり、また乾燥したりという不安定な気候が続いていました。ということで、おそらくですね、2021年秋、今年はなんとなくこう夏の暑さが終わって、なんかこう動けるようになって嬉しいなと思う反面、なんか体調がいまいち、なんか涼しくなって動けるはずなのに動けないとか、なんとなく疲れを感じているとか、なんかこう活力が出ない感じ、こう元気が出ない感じっていうんですかね。胃腸もいまいちなんか本調子じゃないし、なんかこうお腹を壊していたり、食欲がないなんて方もいるかもしれません。そしてなんとなくそわそわするとか、なんかこう集中力に欠けるとか、なんかこう肩で息をしているような落ち着かない感じなんかもある方もいるかもしれないですね。ということで、今日は今年の秋の過ごし方を少しお話ししたいと思います。今日も、お店の開店前のお掃除をしながらお話しさせていただきますが、よろしくお願いします。ではゆるまる時間スタートします。改めまして、えみです。皆様こんにちは。今日もお聞きくださりありがとうございます。これからサロンはトリートメントボディセラピーですねのお客様を迎えるので、ちょっとうるさいです。開店準備の掃除ですね、整理整頓とかセッティングをしながらお話ししたいと思います。よろしくお願いします。さてさて、なんか今日はまたですね、ちょっとカラッとして気持ちが良い晴れの日なんですね、東京は。で、昨日の夜10時40分ぐらいでしたっけに地震が東京はありまして、私が住んでいるこの江戸川区も震度4でした。足立区が、ま、5強ということで、ここからそんなに遠くないんですけど、かなり大きかったようで、皆様驚かれた方も眠れなかったなんて方も多かったかもしれないですね。どうですかね。私はグーグーその朝寝ておりましたけども、割と何があっても結構本当に何でしょうね、気持ちが落ち込むような大事件とかがあった時でさえ眠れない日って私ないタイプでですね、どこの国に行っても、どこの乗り物でも飛行機でもバスの補助席でも、いつでもどこでも寝れるという特技を私持っております。はい。で、そんな感じでどこでも寝れる私ですので、その後すぐネタは寝たんですけど、ちょうどインスタグラムで遅めのレッスンを更新、ライブ配信を密かにしておりまして、一緒にやってくださってた方とですね、ちょっとびっくりして、いて、なんかこう、そのオンラインのつながりに、ちょっとこう、支えられたような感じがありました。でですね、その時に、大丈夫ですかってメッセージくださった方もいらして、ありがたかったですね。そんな時に私を思い出してくださるということが本当にありがたいですし、私もなんとなくですね、ああ大丈夫かなってちょうど思っていたので、なんかこうつながるもんだなって本当にありがたい気持ちでおりました。ありがとうございます。いつも皆様なんかね、思ってくださる優しい方が多くて、ご縁をいただいて私は本当に幸せだななんて思います。さてさて、秋ですよね。で、まあ、本題に入ります。秋の過ごし方ですよ。で、まあ、なんかこう今年は すっごい暑いっていう時期はちょっとだけ短かったようなあの気もしますけれど、でもあの暑さ寒さも彼岸までという、まあ、例年の常識を、やっぱりこう新たな形で上書きするようにですね、なんかまた夏みたいな日々が戻ってまいりましたね。でこの夏みたいなあの暑さっていうのが戻ってくるっていうのは体にどういう変化を起こすのかなっていうのを私自身もあの自分の体を観察したり、アーユルヴェーダーとか他の解剖生理学とかいろいろなあのことをベースに考えてみたりして、皆さんも来てくださる方のいろんな年齢層の方の声も聞いたりしているんですけれども、この時期あの通常はですね、だんだんだんだん涼しくなっていきますよね。で湿度も下がって乾燥してきて、でなんかこう乾燥した空気に、まあ、ちょっと心地よく感じたりだとか、ちょっとこうなんかなんていうんですかね、あの喉が痛くなってきたり、肺とか大腸なんかにも負担がかかる時期だよなんてあの言われます。というのは乾燥した空気が入ってくるっていうのが、まあ、肺に入ってくるので、その肺とのあの空気のですね、あの通り道、気管とか肺っていうものがやっぱり湿度がある空気が入ってくるときと乾燥した空気が入ってくるときって違うんですよね。で、あの乾燥した空気だと中までやっぱり肺の中まで乾燥してくるなんて言われますし、逆に湿度が高いと肺の中も湿度が増してくるなんて言われます。ちなみに私たちの体って6、7割は水、海水のような水と言われますので、そういったあの水分っていう面でも本当にこう繊細に天気、天候の変化を受けてますね。で、このですね、なんとなく、まあ、乾燥してきたなとか、ちょっと咳が出るなとか、なんとなくあのうがいしようかなとか、なんかこう、排泄のリズムがいまいちだなとか、なんか最近出づらいなとか、まあ、そういう方もいらっしゃるかもしれません。でやっぱりこの気候の変化に体質と、生活習慣、毎日の過ごし方っていうのが掛け算のようになって体に現れてくるんですよね。なんで体質が例えばすごく乾燥しがちな方もゆっくりのんびりきちんと休息しながら水分も補給してセルフケアをしっかりしてゆったりしているなんて方、まあ、いるんでしょうか、そんな方わからないですけど、まあ、もしそういう方がいらしたとすると、そんなにそれがしんどいなっていうふうには影響を大きくはしてこないこともありますし、そんなに別に乾燥肌じゃないし乾燥に普段弱くもないんだけれど、なんか今年はすごく忙しくってバタバタなんか仕事で例えば移動があったとか変化があったとか出張がすごく多いとか、まあ、そういう方はですね、なんかそんなに別に乾燥するタイプでもないんだけど、なんかこう肌が乾燥し始めたり手足が冷えたり、なんかいつもはもう頭キレキレな感じなのに集中力が続かないとか、なんか休めないとか、まあ、そういう感じが出てきたりもするかもしれないですね。で、それくらい私たちの体っていうのは日々日々天気の影響を受けるんですよね。まあ、動物なんで当たり前っちゃ当たり前なんですけど、現代生活に住んでるとなんかそんなこと関係なく、特に東京とかは都市部は住めてしまうので、なんか今日はこういう湿度だなとかこう感じる間もなく過ぎてしまったりしますけれども、まあ、影響は本当に日々日々受けています。自分で認識するにしろしないにしろですね。ということで、今年はその例年その湿 湿度が下がって気温が下がってくると肌が乾燥して、で体の中の乾燥性も増したりとか、まあ、自律神経のバランスっていうのも変わってくるんです。で自然に例えば気温が下がっていくとともに、ちょっとこう肩に上がってた、頭に上がった熱とかこもっていた体の熱もだんだんだんだん抜けてきたりだとか、まあ、エアコンが弱まってくるので、エアコンでキンキンに冷えてて首肩が辛いなんていう方は、少しそれが緩和されてくるなんてことも起きてくるかと思います。でだんだんだんだん涼しくなってくると、夏は食欲がなかったけどご飯食べたいななんていう感じに思ってきたりもする時期なんですよ。食欲の秋って言いますよね。だいたい栗が出る時期はなんか芋栗食べたいみたいな、そんな季節ですよ女性は。なんですけれども、今年はですね、なんとなくなんかこうご飯食べたい気がするのに入っていかないとか、なんか食べたけど消化されてないのか、お腹を壊したり便秘をしているとか、なんかそういう方結構いらっしゃるかもしれないですね。っていうのは、排泄っていうのは副交感神経の働きとともに行われます。で自律神経っていうのは自分でコントロールできない神経です。運動神経は動かすことでコントロールできますけど、自律神経っていうのは自分でじゃなくて体が自然にコントロール調節してくれる神経です。なので気候が変わったり湿度が変わったりしていくと、勝手に自動的にそれに合わせてその一定な体を体温に保とうとしたりとか、まあ、心拍数とか脈拍に保とうとしたりしてくれるわけです。ということで寒くなっても私たちは平熱がそれほど変わらずに、で肌がちょっと乾燥したり冷えたりするぐらいで、例えば冬に10度になっても気温が30度から10度に下がった時に体温が30度から10度に下がるっていうことはないわけですよね。で素晴らしい体につながってる機能があるんですが、その自律神経がですね、こう気温が上がったり天気が上がったり台風の気圧などで変化がアップダウンが激しくなるととっても疲れます。で、まあ、そのバランスが働く方を休まる方っていう交換副交換のバランスが現代生活ではもう働いている方はほぼほぼ多くの方が乱れやすい、休むゆったりする時間がなかなか取れないってことがもう起きて久しいですので、交感神経働く方肩なのが基本形なんですよ。で、この交感神経肩になりやすい現代生活に今年の秋は本当に涼しくなったと思ったらまた暑くなって、でまた涼しくなったと思ったらまたもう一回台風が来て暑くなって、湿度もまた上がって体がまたびっくりする、で気温がちょっと上がったなっていうレベルではなくてどんどん上がっていくような30度近くなる日もあったので、結構体がひいひい悲鳴を上げてると思うんですね。ということで、その自律神経のバランスが乱れる、このポッドキャストでもよくお話はしてるんですけど、乱れるときにホルモンバランスも乱れてきます。でまず排泄の調子がすぐ狂ってくるっていうのが分かりやすいサインです。でその後に排泄大丈夫かなと思ってる間になかなか改善されなくて、例えば休息する暇がないとか、天気がどんどん目まぐるしく変わっていくのが長いとか、生理の排卵後、生理が来てから大体2週間で排卵してホルモンがエストロゲンっていうホルモンからプロゲステロンっていうホルモンに出るのが変わるんですけど、その割合ですねが多くなるんですけど、それが影響を受けますっていうのは脳の同じ場所から、指令されるからなんですね。ということで、なんかこう 涼しいと思ったら暑くなって、暑くなったら涼しくなってっていうのが体にとっても負担です。ただ、この時にじゃあエアコンと暖房を入れて一定にすればいいのかっていうとそうでもなくって、やっぱその人工的なものっていうのはなるべく使わずに体を慣らした方がインドの医学のアーユルヴェダでは良い、この時期は良いとは言われています。なんで秋で寒くなったからもうすぐ暖房入れようとかっていう風にしないで、なるべく自然に自然の気候に合わせる、着衣服ですねなどで調節しながらバランスをとっていくっていう方がおすすめされます。で、できる範囲でいいかとは思うんですけど、その眠りづらくなったりとか熱がこもったりとかっていう時は体が熱い状態ですよね。で、そういう日はだいたいなんかその気温も熱い日が来たり、2日続いたりっていう時だと思うんです。で、対策がその日によって取るものが違うのでまた難しいんですよね。秋だったらこうすればいいよって言いたいんですけど、1個あればいいよって言いたいんですけど、なかなか難しいですよね。その塩梅が本当にお料理みたいに、その例えば食材の様子とか売れ具合とか煮ていくおつゆの温度とかそういうものも全然違ってくるので、体の塩梅を見ながら変えていく必要があるんです。ですが、今日は簡単な方法をいくつかご紹介しますね。で、まず今日は結構東京は暑いので、この暑い日にできる対策をご紹介します。で、暑い日っていうのは、気温が上がって、これも体質によるんですけど、体の熱がすごく溜まりやすい方はもう頭が痛くなったりとか、目がなんか赤く熱くなってきたりとか、なんかこう夜眠れなくなってしまったり、寝つけなくなってしまったりっていうことが起きます。で、こういうことが起きていたときは、体の中に夏にやっぱりたくさん熱って溜まってるので、涼しいなと手足が感じて末端は冷えてきても、体の中はそれほどまだ冷えてはいない、この秋の時期の体なんですね。ということで、そんなに冬ほど冷えてない、だから熱がまだ感じればすぐに熱が溜まりやすい人は溜まることも、辛くなること、熱による症状が出ることもありますので、そういうなんかのぼせ感、頭痛など今言った症状になってきた場合は、まずは体の熱を取るものを取ります。で、この時期は果物がやっぱりそういう果物が出ています。例えば梨で、梨は体の熱をとっても取ってくれるので、その梨を少し食べるとか、あとはブドウ類もそんなにすごく冷えるわけじゃないけど水分がたっぷりあるので良いと思います。で、ポリフェノールとかそういうのも入ってますしね、抗酸化ですね、でビタミンなども取れるのでいいと思います。あとは体の熱を取っていくキュウリとかがまだ出てますので、そのキュウリ、ナスあたり、ウリ系、冬瓜がそろそろ出てきますね、冬瓜とかを取られるといいかなと思います。で、地域によってもちょっと野菜の状況は違うので、一概には言えないんですけど、その地元で出てきているこの季節の野菜を取られるといいのかなと思います。で、こういう時に避けた方がいいものは、夏のケアと、似てはいるんですけど、やっぱお酒、辛いもの、そして、カフェイン、特にコーヒーとか結構体熱くなるので、コーヒーを飲みすぎていたら、もちろんいい効果もありますよね。コーヒーってポリフェノールも入ってるし、頭もシャキッと働いて、なんかダラダラしてる朝にはもってこいっていう方もいて、大好きな方もいると思います。 カフェインでリフレッシュするっていう方もいるので、悪いとは言ってません。私も飲みますよ。飲みますけど、飲みすぎてる方、なんかもうカフェイン中毒みたいになってる方は、結構体の中の熱も上がっていますので、多分アイスコーヒーをガブガブ飲むんじゃないかと思うんですよね。これぐらい暑いと。アイスにすればいいというものであれも実はないので、量を少し可能だったらでいいんですけど、お酒とかコーヒーを減らす。で、お肉大好きな方も、特に牛肉結構体の熱出ますので、少し、たくさん毎日食べてたら減らす。で、なんかこう食欲が落ちてきて、ああ、なんか秋だから食欲落ちて、なんか疲れてんのかな、元気出すために食べなきゃってたくさん食べるパターン、これ今の時期やらない方がいいと思います。すごく苦しくなると思います。余計その胃腸が疲れて、特に女性はですね、よりお腹の調子、下痢とか便秘を招いてしまいやすいですね。ということで、胃腸が疲れる時期、この残暑は疲れる時期なんですけども、通常は秋になったら復活してくる食欲がまた暑くなることでまた下がりますので、なんとなくでいいので、少し食事量を消化のいいものとか、ご自分が食べたいなって思うよ、ストレスにならない範囲でものに少し調節なさるといいと思います。そして食べる量ですね。胃腸がいまいちお腹がグーって言わないとか、重たい感じがあるときはもう思い切って6分ぐらいに減らされると回復はします。とはいえ、やっぱりいっぱい食べたいっていう気持ちあるじゃないですか。私もこの間たらふく食べて、ハンバーグの前にですね、すごい組み合わせで食べちゃったんですよ。もうそんなに胃腸が強くないと分かっている40歳なのにどうしても食べたくて、シュークリーム食べて、じゃあブドウたらふく巨峰を食べて、シュークリームその後食べて、でハンバーガーのセットを食べて、ポテトとかも食べて、でその後にスープついてたのでスープを飲みまして、そこまではお腹が大丈夫だったんです。でその後にシェイクで締めましたでまたお腹を冷やすっていうねこんだけ食べ合わせが、フルーツと乳製品って、悪いとか消化が重たいって言われてるんですよね。なんで結構消化が、お腹元気な時じゃないと消化できないんですけど、それを分かってるのにシェイクがどうしても食べたかったのでシェイクを飲んだということで、途端に頭が痛くなり始めて、その日ランチにそれを食べたんですが、まさかの夜中に吐きましたびっくりしました。で次の日ケロッとしてたので、それは出せるほど元気な胃腸なんだなって、自然な反応だなと私は思ってですね、次の日からは無理させないようにして今は元気なんですけど、そんなこともありましたので、私みたいにこう体がとても正直で、こうとどめることを知らずに悪いものはすぐ出せる猫かみたいな人は少ないかと思いますので、大抵は頭痛があったり、なんとなく胃が重いけど、そんな簡単には吐けずにずっととどめて、お腹壊したり、数日なんか調子が、胃が重たかったりするというのが大人の方の多くの反応なんじゃないかなと思います。私はですね、生理現象を我慢しないっていうことをヨガンであった19歳からやってるので、こんな感じでツルツルなデトックスボディなんですけど、そうはねなかなかいかないかと思うんですけどね、はい、ということで、ちょっといろいろ言ってしまいましたけど、脱線しましたけど、とにかく食事とその胃のキャパシティ、許容量っていうのを合わせるっていうことですね。これ本当に言ってると当たり前だろうって思われるかもしれないんですけど、それを実行するっていうのは意外と難しいですよね。なぜなら私たちは体が欲するものと頭が食べたいと思うものがちょっと違うときはよくあるからですね。で体が整ってくると そういうのがなくなったりするんですけど、でも例えばそういう風に好きなもののお店の前に行ったり食べる機会があったり、なんか外出してなくて久しぶりに外出したから食べたいとか、そういうのもあったりすると思うんですよ。そういうので、まあ、無理しちゃう時とかあると思うので、もし私みたいな目にあったら、あ、ちょっと調節することが必要だななんていうふうに思い出されるといいと思います。で、体を、熱を冷ますお茶、ローズとかミントとか、その辺のクールダウン系のココナッツウォーターとか、そういうものを暑い日は取られるのもいいですね。ルイボスティーとかも結構やっぱり暑い国のお茶なので、体を温める感じではなくてクールダウンする方を私は感じますね。なんで、まあカフェラテの代わりにルイボスラテにされるとかね、そういうのもいいかもしれません。で、逆になんか今日はすごく寒いなとか、乾燥してて秋めいてるいい日だなっていう日が続いた時、結構手足下腹部お尻なんかが冷えてます。で、そういう時は今度はやっぱりお風呂に入って、でぬるま湯でいいので温めるといいと思います。で、そういう時はですね、いたわりチャンスでもあるので、おさゆとか温かいものを取ったりとか、あと靴下とか外で冷やさないように1枚上着、羽織物なんかがあると良いと思います。結構この時期油断して暑いと思ったら寒くてとか、寒いと思ったら暑くて、服の調節が難しかったりしますよね。そういうのもちょっとご自分で調節できるように、一手間ですけど、荷物増えますけど、されておくと体にはいいかなと思います。はい。で、あとは食事としては、生姜とかニンニクとか、ちょっと消化を促進するようなものを少しずつ取るっていうのは、暑い時も寒い時もどちらでもこの時期はいいかと思いますし、食欲がもちろんある時は美味しくいただいて、で食欲が、あんまりないなっていう方は、ない時は無理に食べないこれだけですね。で、眠りが、なんかこう最近レッスンに起きれなくて朝休みますっていう方時々いらっしゃってて、やっぱりその気圧の変化によって体がすごく疲れるので、寝て回復しようっていう時結構あるかもしれないですね。で、そういう時はもうそのまま体の欲求を満たしてあげて、休日の日はいつもは朝起きて絶対ルーティーンとして家事をやるって決めてる方も、どうしてもだろうって起きれない時はもう寝てしまうっていうのも、体が寝たいのでありだと思います。ちゃんと休むことを許すっていうことですね。で、これを聞いてくださってる方は、ヨガをやってない方もいますし、ウェブボディセラピーを受けたことない人もいると思うので、そもそも自分の体の感覚って何っていう方も多いと思うんですよ。ね、そういう方が大人の方はとても多いと思います。子供みたいに、なんか人、学校の教科嫌いと思ってお腹が痛くなるとかっていう風に、体ってすごい本当は正直なんですけど、それをなかなかこう表に出せないからこそ、無理をして頑張って社会にこう合わせていくのが、大人の人の生活様式として起きやすいことですので、体にとかく無理をさせがちですよね。ということで、なるべく、自然な欲求をできるときは満たすっていうことを、お休みの日だけでも、もしくは帰ってお家で家族の方や、一人でいるときだけでも、ちょっとたまには休むとか、たまにはグデグデしてみるとか、そういうのをやってみるってことも悪いことじゃなくて、体が休みたいかもしれないので、今日は体が休みたいんだ、ゴロゴロしちゃおうとかね、もしこれを聞いた方は、いつもゴロゴロすることが悪だと思っている方も、どうぞレッツゴロゴロしてみてください。その時に罪悪感とか持たないで、 ゴロゴロしてる間に副交感神経を働きやすくするようにすれば、体力回復したり、消化力もまた戻ってきたり、自律神経のバランスも戻ってきたりしやすくなりますので、そういう機会だなって思って、意識的に、なんか後ろめたさとかじゃなくて、こうしてみようって、楽しみのアクティビティみたいな感じでされてみるといかがでしょうか。はい、ということで、今日のお話をまとめますとですね、例年よりも暑くなったり、台風の影響もあって夏みたいな日が戻ってきてますので、思ったよりもなんか涼しいけどなんか動けないなっていう方は結構あなただけではなく多いですよっていう話ですね。で、なんか不安感とかなんかこうそわそわしたり、なんかこう集中力がないのでちょっとお仕事でケアレスミスをしちゃったりとかっていうことも起きやすいと思います。自分を責めすぎず、人のせいにもせずそういう風になんか言ってたな、そういう時期なのか、体にそんな影響あんのこの気温がくらいな感じで軽く聞き流していただけたら嬉しいなと思います。で、だいたいこういう時ってまさかその気候にそんなに体が変化するって、ね、テレビでもやらないですし、その辺って伝統医療の領域だったり、自律神経とか違いますけど、しかしながらの養生法とかには中医学でもアイルベダでも書かれてるんですけど、テレビではそんなにやらないですよね。それは現代医療の、国なので、日本が今はそういうのが今はなかなかないっていうのが大きな原因だと思うんですけど、昔ながらの、その知恵ですね、日本の人が持ってたような知恵っていうもの、これが、もしお家にお母様とかおばあちゃまとかがあったら、この時期はお月見でもしてゆっくり過ごすもんだよなんていう感じでですね、多分言ってくれると思うので、リラックスしてちょっとこう月を眺める余裕があるくらい、月ってその体の中熱を下げるなんて言われる陰の気を持っているものですので、この時期にちょっと熱が体にあって、で、ほてったりなんとなくイライラしたり疲労感があったりっていうのを沈めてくれるなんて言われてます。お団子を食べるかどうかは別にしてやっぱり需要のあるあった夏のすぐ後っていうのはそういう時期ですね。なんでちょっとゆっくりして秋でも味わっていくのがいい時なのかって思われてもいいかもしれないですよ。はい、ということで、今日は秋、2021年のこの秋で暑い気温と湿度が戻ってきている気候と、またこのコロナ禍で緊急事態宣言がずっと続いて我慢や自粛があったり、それを宣言が明けて、でちょっとこう気持ちがリラックスしたり、やれなかったことやりたいななんて思ってる時のこの秋のリフレッシュ法として、しっかり休みましょう。そして食事は食べ過ぎないように、でも適度に我慢しすぎずストレスをリフレッシュしましょうということなどをお話しして終わりたいと思います。で、最後にですね、ちょっと私気になってるのが、やっぱ自粛疲れとか、今ちょっと宣言が明けたので、また出歩きやすく、もちろん対策したりしながらしていると思うんですけど、なんか最近家事しかしてませんとか、子どもの送り迎えしかしてませんなのに体調を崩しましたなんていう方が会社にいるっていう話をチラチラチラ聞いたんですね。でも人の心っていうのは体を動かすようにできていたり、やっぱりエネルギーを発散するようにできてるんですよ。で、それが例えば元気がある若いうちは反抗期になって出てきたりとか、自分をアピールするような欲とか、何か思春期に こう親に対してとか世間に対してとか、まあ、いろいろと反抗的になってみたり、逆に自分の中に閉じこもってみたりとか、そういうバランスをなかなか難しい時期を過ごしたりしている子供を見てると分かりやすいですけど、そこまでのエネルギーはなくとも大人にもやっぱりその発散するべきエネルギー、使うべきエネルギーっていうのがあります。で、体を動かすことでそれを発散していけるんですけど、今、まあ、家にいた方がいいかななんて思う選択をしているうちに結構体運動不足になりますよね。で、他の国だと場所を選んだり距離を取って外で運動するのを推奨したりしている国もたくさんあるみたいなんですけど、どうやら日本はですね、なんか外にも出づらいとか運動も控えるとか、なんかそんな感じもあるのかなっていうのが見受けられるので、やっぱりそのストレスケアっていうのはまだまだ日本はちょっと認識が少ない。メンタルケアっていうものがなんかそのちょっと疲れてしまって心のバランスを崩してしまった方だけのもの、心が弱いとか過労の方のものみたいな偏見もまだまだあるみたいですし、そもそも自分はそういうのは必要ないと思っている方も結構いるかと思うんですけど、何歳であっても、どんな仕事であってもどんな性格であってもやっぱりきちんと発散をして、で自分の中の、ストレスとか、自分の中の楽しみとかっていうバランスを取り続けていく生活ができないと、人って結構簡単にバランスを崩します。心のバランスも崩します。なので我慢してストレスを溜めているのに今はみんながこうしてるからって本当に何のリフレッシュもせずに家でリフレッシュできることもいっぱいあると思いますけど、そういうのもせずに、忙しくてできずに我慢しすぎて、で心の中の余剰なエネルギーが余った状態で仕事をしすぎてたり、頭の中での仕事をしすぎてたり、オンオフが切り替えられなくなったりとかして、久しくしているとガクガクガクっと体が動かなくなったり、やる気がなくなったり、なんか頑張れなくなったり、とっても疲れてしまったり、人に対してなんかすごく自分が意図してないことを口走って責めてしまうとか、イライラしてしまうとか、恐れてしまうとかっていうことが出てきたりするんですよ。それはストレスを感じるときっていうのはストレスホルモン、コルチゾールなどなどが出ますし、幸せを感じてるときは目に見えないけどちゃんと幸せホルモン、オキシトシンとか、セロトニンなんか出ています。で、目に見えないそういう内分泌っていうものが人にはあるので、そういう体のケアと心のケアっていうのはやっぱり必要ですし、明らかにその、関係もたくさんの研究で立証されてますから、必要だし大事ですということで、その気持ちの中でも自粛しすぎてないかなっていうことをちょっと考えてみるといいんじゃないかなと思います。それはパート飲みに行けとか気にせず外に出てしまえとか、そういうことを言ってるんではなくて、自分で自分の心をコントロールできていますかっていうことですね。で、これは本当に人それぞれ元々の性格で自分を客観的に 見えてる人とか、思慮深く考える人とか、俯瞰する目線があるとか、そのいろんな人との兼ね合いでどう動けばいいかとか、その自分の思いと相手の思いをこう俯瞰、客観的に見て、で、そこからどう動くかは人次第ですけど、うまくみんながなるべく幸せになる方法を取るとか、自分を殺してうまくまとめるとか、いろいろあるとは思うんですけどね。でもその時に自分が自分の中で何を考えてどう感じてるかなっていうことを、いいことだけではなくて、やっぱり自分では受け入れたくないようなことっていうのも素直にまるっとですね、受け入れてしまう、もしくは見てしまう、無視をしないようにするっていう心がけをするだけでもかなりストレスは減ります。それは自分が自分に正直であるっていうことでもあるんですけど、その自分に正直でいることって別に口に出さなくてもいいんですよ。ただ自分が自分のことを今どう感じているかを知っているっていうだけです。 で、自分に正直って言うと、それを全ての人にこう正直に全部を出すことなんて今の社会ではできないよっていう方もいると思うんですけど、そうじゃないです。全部丸ごと裸でですね、言いたいこと全部口に出して他の人にも伝えてたら、やっぱうまくいかないことも出てきますよね。そうじゃなくて、自分の中で、内省というか客観的な目を持とうとしているかなっていうところですね。でこれはですね、本当に大人になってくると、この練習をしてきたかしてきてないかでかなりストレスレベルは変わります。で元々の性格とかじゃなくて、これはもうひたすら訓練というか回数なので、瞑想とかも今マインドフルネスとか、大きな企業で定着しているように、脳の中のお掃除ですね、で脳の中を活性するようなこととか、脳の中にあるいろんな考え事を整理する時間とか、それは書くとか瞑想するとか体を動かすとか余白を作るとか、いろんな方法ありますけれども、そういうふうにして自分の体とともに心というものを客観視する、俯瞰する、受け入れる、無視しない、一旦口に含むっていう練習をされるといいと思います。で弱音を吐きたいときは、誰か聞いてくれる人がいたら吐いてみるとか、いなかったら自分の中でちょっとね言ってみるとか、でそれだけでもかなり楽になります。でそれもなかなか難しかったら書くでもいいですし、好きな方法でなんか SNS でつぶやくでもいいと思いますし、なんか頑張りすぎないっていうことを自分の中で受け入れないで、これは違うんだって圧をですね自分にかけるような、そのエネルギーをやっぱきちんとこう出していかれないようなことっていうのが、 なるべく小出しにしてガス抜きですねできるような力を身につけられると、こういう不安定な気候、不安定な社会情勢の時にもブレない軸、自分の中での安定感とか幸せな感覚みたいなものを持つことができます。そうすれば客観的に見た時に、なんか人安定してるなとか、いつも自分の考えを持ってるなとか、人に流されないなとか、それはその人が強い意志を生まれ持ってるわけではなくて、その方もきっと何か小さなリフレッシュ方法っていうのを持ってると思います。ちょっと観葉植物を買うとか、ちょっとなんか一歩遠回りして一駅歩いて帰って頭の中をリフレッシュするとか、なんかそんな映画をちょっと一本見るとか、何でもいいと思うんですけど、頭の中をすっきりリセット、リフレッシュするようなもので、もしできたらそこに体をちょっとでも楽な方法でもいいから動かすものがあるとさらに望ましいですね。体が持っているエネルギーをやっぱ発散した方がいいのでっていうことがあると、どんな季節でも楽に楽しく乱れても、またちょっと調節して、でまた自分の心地よい状態を取り戻していきやすいかなと思います。ということで、今日は開店前のちょっと準備をしながら、いつも準備しながら話してるとだんだん話に力が入って動けなくなってきちゃってですね、今日も今シーツを敷いたままそこで終わってるって感じなんですけど、この後私も急いで準備をしたいと思いますので、皆さんもお仕事頑張ってください。息抜きしながら、で時には自分にご褒美しながら、私みたいに食べ過ぎるご褒美はあれですけど、体にはね入ってきますけど、気持ち的には満足しますので、自分で選びながら楽しんで毎日をお過ごしください。はい、では何かご質問とか、もっとここ詳しく知りたいってことあったらいつでもご連絡ください。今日もお聞きくださりありがとうございました。あ、最後に1個忘れてた、すみません、思い出しちゃったんで今言います。この時期の特効薬はオイルケアです。マッサージオイル好きなものでもいいですし、寒い日は太白ごま油を少し温めて人肌で、頭頂、おでこ、お腹で後ろ側の腰のところ、骨盤や 骨盤の上ですね、肋骨と骨盤の間、そして足裏、そのあたりだけちょちょちょと塗って寝るとかなり次の日すっきりします。で、芯が汚れて困るって人はそれを塗ってからシャワーを浴びて、そして髪も乾かしてお休みください。ぜひ騙されたと思ってこの時期のオイルケアやってみると、とっても落ち着いて安心感が出て本来の自分の調子に戻りやすいと思います。では今度こそありがとうございました。